これ以上は巻ききれないというだけネジを巻いた直後に。この時はわかりませんでしたが、後々になって、エリーゼのためにという、その曲名がわかりますけれど、その音楽が、突如として流れ始めたそうです。静かな夜気に、音は甲高く響いて大きい。テンポが速くなったり遅くなったりを繰り返す。静まり返った寝室で、これほど大きな音だというのに、やはり父も母も目を覚ます様子がありません。おそらく、ちょうど吉本さんの頭の上で人形の首が回っているんでしょう。曲の速度に合わせて、カクカクカクカクカクカクカクカクカクカクカクという、不規則な、絹ずれの音と、硬いものが擦れ合う音。やっぱりそうだ。あのぬいぐるみだ。ぬいぐるみが来てる。漠然とした想像は、確かな手応えを持って、今、現実となりつつある。もうこのままではいられない。少なくとも隣にいる母親を起こして、今この状況から早く脱したい。動け、動け、動け。必死に体を動かそうとしていた。それが反射的に、はっ、閉じていたまぶたを開けさせた。果たして、吉本さんは、真っ暗な部屋に、見てしまったそうです。目を開けた自分の真上、覗き込む女の顔でした。見覚えのないその顔は凍結のような口をボカッと開けて、好奇に溢れた目でじーっと自分を見下ろしていた。その目のあった女の顔に、丸っすっきり覚えがないのに合わせて、その血色が、異様に見えた。誰だろうと考える間もなく、ふつっと、そのまま気絶してしまったそうです。はたと気づいたのは、すでに朝になってからのこと。パッと気がついてみると、まだあの女がそばにいるのじゃないかという錯覚。なんせ、夜中最後に見たのがその女の顔でありますから。一瞬間ドキッといたしましたが、指も足も動きます。そろそろと、寝室の中には朝の光が入り込んできておりますし、ああ、よかった。はあ、夢だったのかな。両親はすでに寝室を出ているようで、自分も早く起き出していかなければと、掛け布団をはらっとめくったときに、安堵は すぐに恐怖心に変わったそうです。